やーやー、皆さん、こんばんは。アリスさん、レイブンズナイト始まりましたよ。
おや。
え？
おや。おや。
いやー、レイブンズナイト始まりましたよ。もう今日は212回ですよ。
おや。
え？アリスさん？
おや。
なんだよ、俺がせっかくこんな変なノリ作ってやろうとしてるのに、なんか反応悪いぞ。なあ、
ちょっと今ね、
おう、
腹筋してたんだよ。
なんでやねん。ちょっと待て、まあ待て、まあ待て、まあ待て、まあ落ち着こう、まあ落ち着こう、ちょっと待て。あのさ、
うん。
今からラジオなわけじゃない？
うん。
ラジオなわけじゃない？まあそれは理解できるわ。まあ確かにね、2時間ぶっ続けて喋る場合、まあ体を使うので、腹筋を使ってお腹から声を出すっていうのは確かにいい方法だ。だが腹筋を今することではないと思うんだが、それはいかがかな。
そうだね。
え？
そうだね。
いやいや、納得すんなよ。
なんで？
まあいいんだけどさ。
いや、実を言うとね。
おう。
腹筋声の話を今やっててね。
ほうほうほう。
懐かしいねって言ったの。
ほう。
それで、僕なんか、なんかどこかの、なんか韓国っぽい服着てるのね。
ほうほうほうほうほう。
それで腹筋しましたってやったの。
ほう。
そしたら、両手を合わせて丁寧に腹筋しちゃって。
それ。
わかる？
それ、ただのお辞儀じゃねえか。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン大森の都市サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、ラジオを配信する前に腹筋するラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていないアリス・セラフィムです。
腹筋はするけど努力はしないアリス・セラフィムですね。
腹筋はするけど努力はしないアリス・セラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、レイブンズナイト212回、212です。
212といえば、
前から読んでも後ろから読んでも同じ。そうは思わないかい？
僕は、
おう、
ニーニーって言うかな。
え？なんて？
ニーニ
ー。ニーニーニー？それって、いわゆる、お兄さんを呼ぶときの、
そうそうそうそう。
ほうほうほうほう。
日暮らしとかで。
ほうほうほうほうほうほう。もっともっと、こう、可愛らしくニーニーって言って。
ニーニー。
いやいやいや、そこでテンション下がったらあかんよ。今の全国のさ、全国の、大きなお兄ちゃんたちに、おんきなお兄ちゃんたちにちょっと媚び打っておかないといけないじゃないですか。
ニーニー。
まあ、そういうのが好きな人もいるんじゃないですかね。
マニアックがね。
マニアックですね。
うん。
はい。いやでも、ニーニもいいが、やっぱりベターはお兄ちゃんじゃないですか？
そうかな。
というわけで、アリさん。
でも、212の話からだいぶ離れてきたぞ。
はいはい、いやいやいやいや、関係ないと思いますよ。
いいのか？
おう。というわけで、アリスさん、全国の大きなお兄ちゃん相手に、お兄ちゃんそんなことしたらダメじゃないっていうのを、3、2、1、9。
お兄ちゃん殺すよ。
ギャー、怖えー、ある意味怖えー、でもある意味、紳士の方にとってはご褒美かもしれませんね。はい、というわけで、まあ今日は212回22ということで、212といえばトマト。
トマト？
トマトです。
212といえば？
トマト。
トマト？
はい。
212といえば、私負けましたわ。
212といえば、竹やぶ焼けた。うん。
212といえば、新聞紙？
212といえばロリコン外科医いい加減懲りろ。
長いよ。
ロリコン外科医いい加減懲りろ。うん。逆から呼んでもロリコン外科医
いい加減懲りろ。慣れようじゃない。
慣れてどうすんだよ。外科医、ロリコンな外科医さんなんかいろんなものに慣れちゃってるわけ？
いや今ちょっとやばかったです自分で。
やばかった。つぼった。
そこに入りそうだった。
つぼっちゃいましたが。
危なかったよ。
つぼっちゃいましたが。まあそんな感じでですね、妙なノリで始まりましたレイブンズナイト、今日も一日楽しんでいきましょう。ですね、まず今日のお題から紹介したいと思うんですが、
うん、
今日のお題はですね、二つご用意しております。
二つ
です。まあ一個目はですね、とりあえず皆さんに紹介してもらおうかなっていうのを、踏まえてですね、で、うん、もう一個目は、いつも通りの定番のお題っていう形になっておりますが、
うん、
まず一個目、こちらはですね、危ない動画でございます。まあ、これは以前ですね、レイブンズナイト会議室にですね、某リスナーさんからの投稿でですね、これは大丈夫なのかと思われる動画、まあ最も危ない動画を決めようということでですね、そういった企画が立ち上がりました。まあその企画に、乗っかった感じでですね、まあ皆さんに危ない動画を紹介していただいてですね、まあそれをその次回ですね、今回はまああくまで紹介だけしていただく形になります。動画に関しましてはさすがにラジオ、放送中にですね動画を見ることはできませんので、まあかといって面白そうな動画があってね、聞いてる方がそっちの動画に行っちゃったら悲しかったりするんでね、今日はあくまでその危なさそうな、動画を紹介してもらうということでですね、でそれを次回そのレイブンズナイト会議室で、順位付けでもしようかなって思っております。はい。まあ、こちらはですね、ただ危ない動画といっても、露骨なエロなどは禁止でございます。あくまで一般動画でお願いします。
健全に頼む、はい、
そうですね。まあ、なんでしょう。アリスさんはね、エッチいことをこう提示したりするとね、途端にテンションが下がってね、俺の気持ちまでテンションがしょぼんってなったりすることもありますんで、健全でお願いします。ね。
下がるというよりかは、殺意が湧くね。
怖いね
ー。この包丁で。このピコピコ包丁で刺したくなるね。
そう、それがピコピコ包丁じゃなくてね、いつの間にかこう包丁の刃が伸びてですね、
本物とすり替わってる。
そうそしてそのいわゆる顔面が真っ黒になって、目だけこうピカって光ってるような状態になるんですよね。
トンベリ先輩
ね、口がこう三日月型になってる感じですね。
ちょっと待って、ダーク、僕それちょっと快楽入ってない？
ダークアリスが降臨してしまいますので、
皆さんダークアリスかっこいい、
は
い、
皆さんエロは気をつけてくださいね。
今ときめいた。
マジで？
うん、ダークアリス。
で、もう一つ、こちらがですね、今日のお題というか本題でございます。
はい。
今日のお題、意味不明です。意味不明です。正体不明じゃありません、意味不明です。まあよくないですかね、メモ帳になんか殴り書きしてある謎の言葉とか、まあ、自分で書いたはずなのに何のことか思い出せないこととかありますよね。またはその、うん、こう疲れてる時に突然ボソッとつぶやいたハモイなどの、意味不明な言葉などなど、またはですね、実際に、生活している中でですね、意味不明だ、なんだこれわかんねえやっていうようなものがあったらですね、それを紹介してもらおうということになっております。はい、こちらのお題はですね、このお題に対する投稿をいただいたら、後半のお題のコーナーでですね、時間の許す限り皆様に紹介していく、ようなことになっておりますので、ぜひぜひ、まあ、パッと思いついたことをご投稿ください。でですね、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。まあ、ラジオを再生するときにすでにこの掲示板を開いている方いらっしゃると思うんですけどね。そちらの掲示板の今日のスレッドにぜひぜひ書き込んでください。まあ、こちらのスレッドですね、お題に対する書き込み以外にも、要望だとかですね、応援のメッセージなんかも募集しております。まあね、結構ね、このレイブンズナイトのリスナーさん、まあ、常連リスナーさんは訓練されすぎてますので、
うん、
非常にこう投稿がこう長文だったり長かったりするんですよ。
ああ、そうだね。
皆さんとても訓練されてますからね。
訓練されてるのか、あれは。
ですので、あんまり訓練されてない方、初心者の方もですね、一行二行でも問題ございません。まあ、意味不明な言葉だけを書いておくっていうのもありかもしれませんのでね、お気軽に、こちらの掲示板の投稿は、匿名でも問題ございません。お気軽に書き込みください。
質問です。
はい、なんでしょう。
突然意味不明なことを書き込んでも構わないと聞いて、
お
今思い浮かんだのですが、
お、なんだ。
例えば一行、しめさばって書いておいてもいいの？
あ、ありですね。
おー、うん。ちょっと書きたくなった。
え？
しめさば。
え？
しめさば。
え？
今日ちょっとアリス頭の中フリーダムだよね。
ちょっとフリーダムですね。
ちょっとフリーダムだと思ってるんだ、自分でも。
ではですね、あともう一つ、まあ、このラジオを初めて聞いてる方とかにも、踏まえてですね、紹介しておきます。まずは、レイブンズナイトでは IRC チャットルームを設けております。準備しております。そちらの IRC チャットへ参加するとですね、まあ、ラジオを聞いてる人同士の、まあ、文字による交流もそうなんですが、その IRC チャットで、特定のキーワードを発言すると、ラジオの中に効果音を流すことができるというね。まあ、みんながその、効果音を流してですね、ラジオの中にツッコミを入れたりとかですね、いろいろすることができます。例えば、アットマーク、なーぐーる。
痛い。痛い。
はい。このようにですね。
痛いの、アリスのことそんなに殴っても。
こんな感じでですね、まあ、ラジオの中にツッコミ入れることができますので、ぜひぜひ、IRC チャットを参加してみてください。ちなみに最初の説明の間とかはですね、結構その、なんでしょう、喋ってる、説明してる時に聞きづらくなるっていう、意見がございましたので、この IRC の説明が入るぐらいまでは一応ですね、効果音に関しましてはオフのまんまで進行させていただくようにしております。まあ、こちら新年からこのようにしてますんで、あらかじめご了承くださいませ。でもこれをやるとね、一個だけ欠点があるのよ。
え？
オープニングトークの時にね、
うん。
私が、まあ、いわゆるいやらしいこと言うじゃないですか。
煩悩が溜まるってことだね。
エロいこと言ったりするじゃないですか。うん、まあ、当然、ラジオを聞いてる人は突っ込みたくなるわけですよ。
そうだね。
でもその間はですね、その効果音オフになってるんで突っ込みができない。
つまり
おう、
もどかしくなってお
う、
チラシプレイとかいう感じなの。
俺のやりたい放題になるわけだ。
そうなのか。
うん、まあそんな感じでですね、はい、もう新年早々ジョヤの鐘が鳴り響いています。煩悩を払う効果があるジョヤの鐘、せめて年末だけに鳴らしてほしいところなんですが、そうはいかない感じですね。
ちなみに、
おう、
僕の今日フリーダム発言が、
おう、
普段もややフリーダムとか、あえて言うこともなくフリーダムとか、それがデフォルトとか言われてるのですが、
まあ俺はありだぜ。
そうか、僕はいつの間にフリーダムになったんだ。
うん、すでに年がら年中頭の中がフリーダムっていうね。
そうだ、
わかりやすい性格でございます。
違うところでフリーダムかもしれないけど。
そしてもう一つですね、ゲーム内、こちらは大航海時代オンラインノトスサーバーでプレイされている方限定になるんですが、大航海時代オンラインのゲーム内にゆっくり茶室という、チャットルームがございます。そちらに参加していただければですね、そのゆっくり茶室の発言をですね、まあゆっくりさんが読み上げてくれるっていう画期的なシステムでございます、
うん、
どんな感じかと言いますと、例えばゆっくり茶室でこんばんはと打ち込みますとこうなります。
うん、
反応ない。ゆっくりさんがやる気ないです。今日はちょっとゆっくりさんがやる気ないみたいですね。ちょっともう一度、確認してみたいと思います。ゆっくりさん、返事してね。
こんばんは。
お、言ってくれた、言ってくれた。
こんばんは。
はい、話してくれました、喋ってくれましたね。はい。
こんばんは。
こんな感じでですね、ゆっくりチャスに参加された方、ゆっくりチャスでの発言がですね、ラジオの中に、まあ、ゆっくりさんが読み上げてくれるという画期的なシステムでございます。まあ、こちら参加される方はですね、何らかの合図をください。まあ、一応、なるべく多くの方に参加してもらおうとは思ってるんですが、まあ、これはですね、音声とかが直接載ってしまう分ですね、 放送禁止用語とかですね、あの危険な言葉とかですね、ラジオを聞いている方のテンションが下がってしまうような言葉とかはですね、なるべくご遠慮いただけると助かります。というわけでゆっくりチャスに入りたい方、挙手または私相手にてるください。はい、
ファンネルさんの名前が長いです。
はい。まあ今ですね、アリスさんが徐々に、ゆっくりチャスの人
を、徐々にというか、
おう。
名前が。クリックしないとダメだと。
はい、ゆっくり写真に参加したい方はですね、まあ早めに、ご参加表明ください。
オッケー、
ゆっくりしていってね。
はい、というわけでですね、
ゆっくりしていってね、
今日も
こんばんは、ゆっくりしていってね。
今日もですね、2時間気合い入れていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
はい、では、まず最初のコーナーに行ってみたいと思います。最初のコーナーは DOL ヘッドライン。
ファンネルね、反逆上ですじゃ。
はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に、お伝えしていくと同時にですね、身の回りで起こったちょっとした話題ニュースなんかを紹介していくコーナーとなっております。はい、大航海時代オンラインはですね、毎週火曜日に、公式サイトの更新アップデートなんかが行われまして、あとメンテナンスですね、そういったものが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、航海の合間にでもですね、そういったアップデート情報、更新された情報なんかを耳から入手することができるという、システムになっております。ですので、まあ、ぜひぜひ、水曜日はですね、このレイブンズナイトを聞いてください。公式サイト見に行く手間が省けるぜ。ただし、
お得だね。
ただし読まなかったり、
うん、
読めなかったりそういった記事もございますので、
うん、
あんまり当てにしないでください。まあ、そういった方、特に、使用許諾契約書が更新された時なんかは、ちょっと早口っぽいね。使用許諾契約書が更新された時なんかは、
使用許諾契約書が、
はい、更新された時なんかは、それなんか全部読んでたらそれだけでラジオ終わっちゃいますから、
そうだね、長いよね。
そう、そのあたりは、読まないケースもございますので、そういったのはね、うん、じっくり読んでみてください。はい、というわけでですね、早速紹介していきたいと思います。大航海時代オンラインエルオリエンテ、まずはワールドニュース。1月17日、ティエラアメリカーナ実装直前プレゼントキャンペーン開催のお知らせでございます。はい、拡張パック第4弾ティエラアメリカーナのサービスインがいよいよ迫ってまいりました。一刻も早く新世界を目指したい航海者の皆様に便利なアイテムをプレゼントいたします。
なんだろう、
はい、2011年1月18日火曜日からですね、2011年2月21日までの間ですね、対象アカウント、まあ、製品版アカウントもしくはネットカフェアカウントで、冒険交易開示レベルの合計が、21以上のキャラクター、まあ、そちらのからキャラクターにですね、ゲームにログイン時にアイテム記念ロットをプレゼント、プレゼントは1日1回、ログイン時に所持品枠がいっぱいでアイテム受け取らない場合は所持品を整理した上、各港の NPC 出港時役人に話しかけることでアイテムを受け取ることができます。で、記念ロットの中身はですね、名称の貸し道具1個、名称の大工道具8個、名称の仕立て道具1個、沈没船の断片地図3個など、その他にもいろいろゲットできるというわけなんですが、
うん、
まあ、最近多かったじゃないですか、ログインしたらポロンとこうアイテムがゲットできるっていうイベントね。
そうなんだよ、あれがさ、
あれがさ、アイテム枠がカツカツになってさ、どうしようもなくなるんだよね、これ。
いろんなキャラでログインするためにポロンとか、
そう
もう一個にしていいよって思った。
今ですね、私手持ちにニューイヤーロットと記念ロットがあったりするんですが、
うんうん、
まあ、記念ロット早速開けてみましょうか。オープン、シャキーン。
何が出ますか。
沈没船の断片地図3入手しました。
もう、三ついっぺんに？
三ついっぺんですね。まあ、うん。
え？
うん、いや
ダメ？
いや、別にいいんだけどさ。
うん、だけど？
うん。今はね、その、一個、地図があってですね、うん、それを引き上げてないんですよ。
うん。
ですので、使えないんですよ、ね。
それ引き上げないと地図がオープンできないので。
そういうことです。
荷物。
荷物が邪魔ですね。
うん。
はい。まあ、そんな感じでですね。まあ、でも、名称のね、火事道具、大工道具、仕立て道具、沈没船の断片地図とあるんですが、
うん、
こう見ると、大工道具の価値がほとんどねえなって、ちょろっと思っちゃいますね。
そうだね。
はい。まあ、火事道具だとか仕立て道具とかって結構なお値段しますし、うん、地図なんかも最近結構お高くなってますので、ただ大工道具8個はね、耐久8回復してもね、
大工道具は、うん、せめて50個ぐらい
欲しいよね。
そうだよね。
まあ、ちなみにこの前ですね、私久しぶりに、いわゆるマックス模擬とやらにですね、参加してきました。
うん、マックス模擬って何？
最大、耐久力をマックスにした状態で戦う模擬戦でございます。まあ、いわゆるその船が完璧な状態で戦うっていうね。
うん。うん、
まあ、その、ついになる底模擬というのがあるんですが、
うん、
まあ、底模擬というのは、船の最大耐久を、まあ、いわゆる最低値にした状態で戦闘する模擬でございます。
うん、
ですので、まあ、最低値なので、それ以上耐久は減らないので、お財布に優しい模擬なんですが、
うん、
そのマックス模擬というのは、戦闘終了後、名工の大工道具を叩いてですね、常に最大耐久をマックスまで回復するという感じになってるんですね。
贅沢だね。
はい、贅沢なんですよ。その1日だけで、名工の大工道具900個なくなりました。
すごい、大回戦みたい。
大回戦どころじゃないですよ。大回戦だって400個あれば足りますよ、大概は。
おぉ。
一人で900個なくなりましたからね。
使うね、随分。
使うね。
何時間ぐらい模擬やるの？
その時はですね、何時間やってたっけ？10時、11時スタートの2時ぐらいまでやってたから、4時間ぐらい？はい。まあね、そんなことから、そんなメンバーから言ったらね、名工の大工道具8個なんてスズメの涙もいいところですよね。
そうだよね。8個じゃ、クッキーイベントの時もそう思うんだけど、
うん、
ポロってもらうんだけどさ、
はいはいはいはい、はい。
結局使いどころがなくて、
はい。ライザですね。ライザですね。
そう、そのまま店売りだよ。
ライザですね。
うん、
そう、これはね、イングランドイベントをやった方なら分かってると思うんですけど。
イングランドだけなの？
え
名工の大工道具もらうの？
いや、名工、ライザさんはですね、まだ別です。なんでしょう。ライザのために必死に働いたにもかかわらず、
うん。
お礼はタルタルステーキ1個とかね。
あ、そうだ。
タルタルステーキ1個で
うん。おまけにアレクサンドリアではうんだしね。
ですね。
ちょっとネタバレになるかもしれないから言わないけど。
ゴードン金返せってやつですよね。
そう
だね。はい、まあそんな感じでですね、料理を一個もらってもねーって感じなんですよね。
そうだよね。タルタルステーキを、うん、せめて100から200バーンとこうライザさんくださいって感じ。
まあそういう意味では、イベントとかで結構ある料理10個ぐらいポロッとくれたりするイベントあるじゃないですか。
うん。
も
う
その場で全部食ってしまいたくなりますよね。
全部食べるよ。
ああ、そうなんだ。
もう枠がもう、この10のために枠がないっていう。
なるほどね。ちなみにアリスさんは、
はい、
ゲーム内で、料理って何を持ち歩いてますか？
ピザです。
ピザ。
魚介類のピッツァです。
魚介ピッツァのみ。
あとは、うっかりクスクスを持ったり。
おー。
あと、安いとうっかり買ったり。
あー、なるほどね。
うん。
ま、ちなみに私は、 ライスペーパーと、
うん、
何でしたっけ、木魚。
木魚？
はい、塩漬け魚の木の溝絵ってやつですね。略して木魚です。
なるほど。
これと、あと、マグステですね。マグロのオリーブステーキ。
あれなんだよ、魚介類はね、
うん、
ピッツァは、ロンドンの外に出ると、
はい、
ドーバーとアントワープと、ヘルデルで、うん、あの、ピッツァがたくさん作れるのね。
いや、あっこでいいやん。オポルトでいいやん。
だって僕、ロンドンの人間だもん。
ああ、さようでございますか。う
ん、だから、うん、外に出ると、その2、ね、3カ所で、たくさん作れるので、
う
ん、魚介類のピッツァ持ってます。
なるほどね。まあ、今はね、木の実がですね、
うん。
どこでしたっけ、ベンガジで取れるようになりましたので、木魚を作るのがかなり楽になったんですよね。
おぉ。
その木魚の材料が、魚肉3つと木の実1個なんですよ。
うん。
それで2個から4個できるんかな？
うんうんうん。
結構いっぱいできるんで、まあ便利だったりしますね。
木の実は、
うん。
プライベートファームで増やすこともできる。
そうですね。
うん、うん。
ですんで、まあプライベートファームができてから、その木魚のコストパフォーマンスが非常に高いということでですね。うん、流行り出した料理でありますね。
へぇ
ー。それまではあんまり目立たなかったんですよ。木の実なんか取るのめんどくさかったですからね。
そうなんだよ。
はい。はい、まぁ、ちょっと話が横に逸れてしまいましたが、まぁ、アイテムばらまきイベントが、続いてる感じですね。はい、そして1月18日サーバーアップデート情報でございます。機能追加としては、拡張パック第4弾ティエラアメリカーナの、製品発表会で行われたワールド対抗クイズの商品アイテムが贈呈されました。そしてですね、実装直前のプレゼントキャンペーンに関する初期機能が追加されつつ、拡張パックのプレイイベントヌーベルフランス開拓団試練の時に対する初期機能を追加ということでございます。はい、このヌーベルフランス開拓団試練の時に関しましては、後ほど紹介いたします。でですね、続きましてワールドニュース、ウェブマネープレゼンツのですね、天宮琴音のオンラインゲームラジオにですね、公演のプロデューサーさん、これ相変わらず俺名前読めないんですけどね、厚見さんですかね、
うん、
厚見運営プロデューサーが出演したみたいです。放送期間がですね、1月17日から1月24日までですね、聞けますので、ぜひぜひ、聞いてあげてください。はい、そしてですね、SSL、こちらも1月18日、SSL 証明書更新に伴うアットモバイルでの対応機種の変更についてだそうですが、
うん、
大航海時代オンラインアットモバイルにおいて、下記の4機種を、非対応機種とさせていただくことになったのでお知らせしますということなんですが、au のですね、W41H、W41CA、W32H、こちらをお使いの方と、ドコモの D2101V、これをお使いの方はですね、非対応機種になってしまいました。
どういうこと？
はい、
見れなくなっちゃったってこと？
そういうことなんですよね。一応ですね、セキュリティ強化対策の一環としてですね、うん、ゲームシティの、その、SSL、まあ、暗号証明書、暗号の、鍵ですね、鍵の長さが、
うん、
より強固なものに変わったんですよ。
うんうん。
より丈夫な、証明書から、じゃあ、より丈夫な証明書に変更となったんですが、
うん、
まあ、いわゆる、そのね、証明書に対応してない、この4機種に関しましては、
うん、
ご利用できなくなってしまったということなんですよ。
うん。
まあ、この上記4機種で、ワットモバイルを利用している方にはですね、別途対応を検討しておりますので、決定次第お伝えしますということでございます。まあ、携帯変えろって話ですよね。
携帯そのものをか。
ダメか。
ちょっと大変そうだ。
かもしれませんね。はい、ちなみに私ですね、ついこの間なんですが、
うん。
私も携帯でアットウェブ、アットモバイル、アットウェブ、アットモバイルともに、課金してるんですけど、
うん。
携帯でね、私、アットモバイルじゃなくてアットウェブで自動解雇してたというね。
うん、ん？どういうこと？
ん？いや、アットモバイルって、例えば自動開口する場合に、街、うん、の名前しか選べないんですよ。
うん、うん。
でしょ？
うん。わかんないけど。
いや、まあ、街の名前しか選べないんですよ。
うん。
でもね、東南アジアの方を自動開口しようと思ったら、
うん。
この街どこやねんってなるじゃないですか。
うん。
で、アットウェブの方だと、一応その、地図みたいなのも出るんですよ。
おうおうおうおう。
だから、
便利だね、
はい。わかりやすかったりするんで。
うん。
わざわざ、携帯のアットモバイルじゃなくて、
うん。
PC サイトビューアー、まあ、パソコンのサイトが見れるビューアーを利用して、
うん。
アットウェブの方にアクセスしたというね。
もう。
ちょっと斜め上の方向で行ったんですが、
うん。
アットウェブに対応しているフラッシュのバージョンがうちの携帯に対応してなくてですね、
うん、
結局地図の画像は見えなかったというオチ。
かわいそうだね、なんか。
まあ、一応ね、普通の自動開口とかの機能は使えましたんで、
うん、
まあ、今後携帯電話がですね、新しい携帯電話に買い替えた時とかはですね、アットウェブそのまま利用できる可能性はあるみたいですね。
うん、うん、
はい、では続きまして、トピッチの方行ってみたいと思います。
うむ、
はい。まずですね、ヌーベルフランス開拓団の試練、開拓団試練の時、こちらが1月18日本日より開催でございます。本日じゃないわ、昨日か、昨日から開催ですね。こちらはですね、まあ、アゾレスへたどり着いた開拓団一行がですね、まあ、足止めになっているというストーリーなんですが、
うん、
一応概要に関しましては、1月18日の定期メンテナンス終了時から、2月1日までですね。で、参加資格に関しましては、合計名声500以上のプレイヤーキャラクター、イベントの概要としましては、アゾレスにいる NPC 船員、レミーに話しかけ、依頼を引き受ける。で、まあ、ヌーベル、フランス開拓団のメンバーたちの頼み事を聞いて、聞いてあげると、お礼のアイテムと、救援道を獲得できまして、まあ、この救援道によってですね、うん、なんかいろいろゲットできるという、システムでございます。はい、そういうわけなんですが、まあ、スタート地点が何せアゾレスですので、アゾレス危険海域ですのでね、まあ、アゾレスに向かわれる方はですね、気をつけて、まあ、海賊さんとかに注意しながら向かってください。まあ、どうやらですね、パッと見、アゾレスの中だけでお話を聞くだけでですね、解決できるイベントなんかもあるみたいですので、まあ、あとは基本のお使いイベントですね。やってみてはいかがでしょうか。そしてですね、プレイイベントのですね、プレイイベントじゃない、うん、4gamer.net 様にですね、インタビューが掲載されてます。はい。TL アメリカーナについてのインタビューが掲載されておりますので、それをちょっとチラッとだけ、これ全部が読むと、これこそまたラジオが終わってしまいそうなので、まあ、紹介した情報から出た疑問点とかを踏まえですね、ちょろっと見ていきたいと思います。まあ、今回その開拓地というのが新たに実装されるみたいなんですが、
うん。
まあ、開拓地を作ることのメリット、または紹介に入ってない人もメリットは受けれるのかっていうことなんですが、
うん、
まあ、いわゆる、アメリカの土地をシムシティみたいな感じでですね、いろいろと作れるみたいなんですよね。うん、で、まあ、なんかその銀行枠とかもですね、どうやら、この開拓地とかを街を、ある程度街を成長させたら増やしたりすることもできるとかね。そういったの、うん、まあ、あるみたいです。 で、まあ農場みたいなのを作っていけば農業的な街になるでしょうし、
うん、
まあ、こういう勤務人口によって新しいものが出てきたりとか、
うん、
まあ、そんな感じで、まあ、まさに自分というか、まあ、紹介の街を作っていくっていう、ね、形みたいですね。で、一応、その、内陸のイベント、パリとかですね、フィレンツェとかに関しましては、簡単に、移動できるみたいです。一応ですね、内陸に行く、その内陸のパリとかに行くにはハードルは一切ないみたいです。
うん。
はい。フィレンツェに関しましては、お隣のピサから行くことができまして、パリなんですが、パリはマルセイユから行けるみたいです。まあ、ボルドーじゃないのかという声もあると思うんですが、うん、まあ、マルセイユはパリの広場にいる NPC から、まあ、行けるみたいですね。はい。ですんで、まあ、まあ、この辺に関しましては、まあ、例えばフィレンツェとかだったら、ベネチア側から行けてもいいんちゃうかっていう意見もあるかもしれませんが、
うん、
まあ、内陸の街に関しましては、交易金は売ってないっていうことですね。
それはまたどうしてだろう。
まあ、一応大航海時代の船は交易船、大航海時代の船に交易金を積んで運ぶという原則は、守るみたいな。
そっかそっか。
はい。ですんで、まあ、パリとかって言ったらいわゆるあれ扱いみたいですね。そのなんて言ったらいいんでしょう。内陸の街あるじゃないですか。テノチティドラ。
うんうんうん、
みたいに扱いじゃないですかね。
そっか、交易品って、
はい、
買ったら船に乗せてるって設定だもんね。
そうですね。
うーん、
まあ、なんか酒場のトレンドによってこう酒場のイベント、衣装が変わったりとか、
うん、
まあそんな感じでですね、まあ、あとそのクエスト、2個同時にですね、クエストを受けられるようになったりとかですね。
うん。
そういうことも、できるようになるみたいですね。
それは便利だな。
はい。で、あと大回線ですね。大回線にもかなりテコ入りに入るみたいです。テコ入れが入るみたいです。
テコ入れ？
はい。大回線は王立艦隊だけでなく、すべてのプレイヤーの行動が影響するようにということですね。まあ、国威を高めていくと大回線が発生すること、王立艦隊に、所属しているプレイヤーであることを紹介したみたいなんですが、
うん、
内部で敵対度っていうのがあるみたいでして、
うん、
まあ、実際に、キャラの敵対度があるんですが、それとは別に、全体の敵対度があるみたいでして、まあ、投資戦で他国の同盟港に投資を行うと、その港の同盟国に対して敵対度が上がっていくというものだそうです。
まあ、
他にもプレイヤー海賊は他のプレイヤーを攻撃した時もその国との間での敵対度が上昇しますということですね。
うん。
はい。まあ、その敵対度によって、国威と敵対度によって大回戦が発生したりということですね。はい。で、大回戦の期間なんですが、一応まあ、投票とかの意味合いも含めまして、最短で4週間から1ヶ月に1回だそうです。
うん。
はい、まあ、日程なんです。それに日程なんですが、自由に発生するということは平日に発生するのかという疑問もあると思うんですが、どのタイミングであれ大回戦が行われるのは週末になり、時間もこれまでの大回戦と同じだそうです。だからあくまで投票とかそういったのが始まるのが、いつかわからないっていうことなんですね。はい、まあ、大回戦自体もちょっとかなり今まで以上に要塞戦だとかを含めて、ルールが、変わってくるみたいですね。まあ要塞の、砲撃も無制限でなく、1要塞につき5艦隊25プレイヤーまでと決まっているので全員で攻め込んで一斉射撃というものではないみたいですね。まあこの辺の細かいことに関しましてはインタビュー記事をずらっと読んでいただければ、しっかりと分かるような気がするかもしれません。分かるかもしれません。
うん。
で、まあ、気になるのが新しい船ですね。まあ、船の前にですね、一応、 インドのゴアですね。こちらは、もとも今、ポルトガルの、領地なんですが、これが、普通の同盟校になります。中立校になりますね。で、あと、サントドミンゴ。これもですね、イスパニアの、今、イスパニアの領地なんですが、これも中立になります。
へー。
はい。まあ、歴史に、もともとまあ、ゴアに関しては、ポルトガルが占領してたんやけど、まあ、時代が進んでですね、ゴアは中立になったりとか、あと、サントドミンゴなんかも、イスパニアが、権威を持ってたんですが、うん、まあ、一応ね、権威が徐々にイギリスが奪っていったっていう、歴史がありますね。
なんか時代が進んでる。
そうですね。そのためには、ゴアとかサントドミンゴが、中立国扱いになります。なるみたいですね。
なかなか詳しいですか。
いや、これは書いてるのを読んでるだけです。
おお。
あとはですね、セウタですね。こちらはこれもセウタもですね、今ポルトガルの領地なんですが、ここもですね、うん、結構地中海の出口にある戦略的な町でですね、いろいろとこうコロコロと。まあ、街が変わってたので、セウタも、中立になるみたいです。そして、北の方にある、
うん。
アントワープですね。ロンドンのすぐ近くにある、うん、まあ、うんうん、アムステルダムの隣にあるアントワープも、これも今、イスパニア領地なんですが、ここもですね、
かっこ、都心の、よう。
独立してネーデルランドになってですね、イスパニアの影響度が、まあ、フラドル地方、まあ、今のベルギーからですね、イスパニアの影響度が失われていくという様を表現するためにですね、アントワープ、こちらがですね、イスパニアの領地じゃなくなるみたいです。ただ、ここが領、イスパニアの領地じゃなくなった場合ね、
うん、
北の方で大海戦がイスパニア対どこどこで起こったりした場合に、結構大変になるかもしれませんね。うん、
ああ、そうかもしれない。
ですね。まあ、頑張って、取っといていただきたいってところかもしれませんね。
いや、激しくなりそうだね、そこは。
ですね。でですね、一応ですね、新しい船がですね、今回のチャプターで追加される新幹線について教えてくださいということなんですが、
うん、
まあ、新規に追加されるのはアメリカの船を含めて6種類ほどだそうですね。はい。まずはそのアメリカの、コンスティテューション号をモデルにしているフリゲート船、アイアンサイズですね。
アイアンサイズって言うと、鉄の釜って感じがするけど。
アイアンサイズですね。これはですね、非常に高レベルで、レベル帯が高く、上級者向けの、現時点では最高峰の船になります。すべてのレベルを欲求するという意味では、シビアな設定の船です。最も、現代でも現役の船ですからね、ということですね。現代でも現役の、アイアンサイズという船。他にもですね、調査用大型クリッパーや輸送用大型クリッパーを、用意しています。上級者向けの帆船は、必要レベル帯が離れています。そこの穴を、埋めるタイプの船を出して、中級者から上級者にかけての目標にしました。というわけで今回の船を追加するコンセプトはアメリカに即した船を出すというものですが、上級者向けの最高峰の船を出すこととレベル帯の穴になっているところを埋めることになっています。なるほど。で、あとですね、中級レベルの船ですね。こちらはまあ種類が多いので、そこについては今回加わる船の再強化できるというシステムが利用できるだそうですね。船を再強化できるシステムっていうのはレベル帯が低い船ほどたくさん強化できます。ですので、前に乗っていたけど新しい船にするか、気に入った船をより強化するかといった選択肢が生まれてくると想定しています。で、実際にどれぐらい強化できるかっていうとですね、うん、まあ、例えばバルシャがとんでもない船になるとかそういうものではなく、 まあ、大回線のクラスでいう大型船、中型船、小型船の、それぞれマックスあたりまで強化できるというものだそうですね。
ちょっと今ときめいたのに。
まあただ、大回線がどれくらいバランス取れ、それであれば大回線においてもバランスが取れそうですね。バルシアがどこまで強くなれるのか疑問ですが、かっこ笑いってなってますね。
いやーもうなんかさ、バルシア最強ってなったらちょっと可愛いな。
一応その武田氏がですね、スーパーバルシャみたいのを作ればクラス中で最クラスの中で最高に近づけるかもしれませんが、かっこ笑い。大砲が並んだバルシャ、なんだか重みで沈みそうですねみたいな。一応このコンセプトに関しましては、お気に入りの船をいかにしてより長く使っていただくかというもので、最高級の船より強化してという方向性ではないみたいです。やはり選択肢が増えるということは大事だと思います。プレイヤーによって乗りたい船が違うというのは大事にしたいですし、その点選択肢が生まれるようにしたいと思いますですね。まあ船のデザインが選べるというのは非常に嬉しいですね。ただまあこれでですね、私がもう正直やったーと思ってるのは、軽ガレー、軽ガレーを強化できるっていうのはやっぱ嬉しいですね。
おお、
多分最
強化して、いよいよ軽ガレーも 大回戦に突入。
いや俺も軽ガレーで大回戦出てるよ。
お
う、うん、フル強化した軽ガレーで大回戦出てるよ。
お
う、100メガ以上余裕でかけてる船、軽ガレーで大回戦出てるよ。
高いの。
高いね。でもさらに強化できるということは嬉しいですね。
もう強化がさ、
はい、
たくさん強化できすぎてさ、アリスにはついてけてないよ。
ああ、なるほどね。
うん、
あ、ただですね、具体的には乗船に必要なレベルを5つ上げると強化回数が1回上がるというイメージです。上げるのは乗船に必要なレベルの中で最も、高いレベルだそうですね。強化するとレベルが上がるのではなく、必要レベルを上げると強化できる回数が増えるという感じですね。再強化した船はその状態のままで他のプレイヤーに、渡せますか？それは渡せるみたいですね。まあ再強化した船を売り出すことが、売るキャラ、人が出てきそうなんで、売買の選択肢の幅が、出てくるかもしれませんが、ただね、再強化とか強化回数増やしたりするのもふと思うんがですね、強化上限があるんですよね。
だ
それを突破できるかどうかってところなんですよ。
突破というのは？
だからその、いわゆるその強化の上限値？例えば私、今乗ってる軽ガレーなんかは、5回強化できまして、もうすでに耐久値は小型の条件であるプラス130増えてる状態なんですよ。で、まあ、いくら強化回数が増えたって130を突破す。このまま今の仕様の場合は、130を超えることができないんです。あくまで上限値が130ですからね。ですんで、その上限値を、レベル上げることによって突破することができるかどうかっていうのがね、疑問だったりはしますね。
強化がそれ以上にできることになるかどうかってこと？
そうですね。それが重要なんですよ。だからいくらその挑戦レベルを上げて強化回数を増やしたところで、
ま
あ、要するに耐久力を130以上増やせなかったら意味ないんですよ。だからまあ、そこがまあ疑問だったりはしますけどね。はい。で、あと船枠については、発表会で、いろいろあったんで、まあ、なんか一個ひねり出すみたいです。
ひねり出すというのはどういうことだ？
一個船枠を、こう、増やすみたいですね。
お
ー。で、NPC 海賊が、一部強化されますね。単純にプレイヤーの船が強化されたので、それに合わせて歯応えのある敵を用意する予定でございます。全体的な強化っていうわけではなく、そういった強い NPC が出てきたりっていうことですね。はい、まあ、そんな感じでですね、あと、その、開口委任だとか、そういった、
新システムですね、追加される予定でございます。まあ、細かい、情報に関しましては、まあ、インタビュー記事ですね、これをしっかり目を通していただければ、ちょっとかいつまんだ紹介になってしまいましたが、インタビュー記事、目を通していただければと思います。でですね、ティエラアメリカーノのですね、特設サイトが出てます。できてます。で、今回もワールドガイド第1弾ということで、紹介、開拓外を生み出し、大きく育てようというね、紹介が、その、街を育てるというね、システムについて、まあ、取り上げられて、紹介されてますんで、
うん、
なんか、パッと見、その、なんでしょう、なんか、マス目の中に、マス目に、なんか、こう、街とかそういったのを配置して、みたいなようなシステムになってますんで、
うん、
結構、自分のオリジナルマップが作れるんではないでしょうかね。マス目状のマップに建物を配置していって、建築には材料とお金が必要なんですが、まあ、そこに配置していくと、うん、家が建っていくっていうのが。で、まあ、みんなが作ったその開拓街とかに遊びに行くこともできるみたいですね。
なんかさ、
はい、
いろんなゲーム要素を盛り込んでるけどさ、
はいはいはいはいはい。
僕としてはそこまではいらないような気がするんだ。
いやー。
むしろ、
うん、
むしろ、それだったら、うん、新しい髪型を増やしてほしいとか、新しい顔と、もしくは少年のキャラを増やしてほしいとか、
はいはいはいはいはいはい。
なんかね、うん。作りたいんだよね。
あー、なるほどね。
こう、前髪のあるね、
うん、
あの、男の長髪の髪型が欲しいんです。
は
あ、
はあはあはあはあはあはあはあはあ。
女の子はおかっぱが欲しいんです。
はあ。なるほどね。まあ、なんでしょうかね。
なんでじゃあのかね。
なんでじゃあのかね。
え、え、おかしいな。僕そんなこと言ってるかな。
ショタっていう言葉を出したからとかじゃないですか。
え、そうかな。だって少女はいるのに少年がいないんだよ。
あ、まあそりゃそうですね。
でもよくイベントに出てくる少年キャラはそんなに実を言うと可愛くないんだよ。
あ、なるほどね。まあちなみにそのなんかこのマス目を見るとですね、
うん、
ウルティマオンラインの家を思い出すんですよね。
ほう。
ま、これは家を配置するんですが、
うん。
マス目に
配置するんですが。どこのページになるか全然見っかってないんだけど。
あ、マジですか？
うん。
トップページのトピックスの一番上。うん、
だよね。ここからどこ行ったんだろう。
ここから下の、右下のチャプター1、アメリカーナ。右下。
あ、え？
プレイイベントとか発表会レポートの右側に。
アトランティック？
あ、アトランティック、そこそうです。アトランティックですね。
アメリカーナって言った。
ごめんなさい、間違えました。普通に A しか合ってねえよ。
えか、これの1回か。
はい、これの第1回で、
ありがとう。
いろいろと見れるんですが、その分の画像のですね、
うん、
3枚目を、
うん、
3枚目の、2個目、3個目を見ていただければ。なんかそのマス目に何かを配置してるような感じの画像が出てると思うんですよね。
ああ。
でしょ。
うんうん。
まさにシムシティみたいな感じですね。
そうだね。
はい。まあこういうマス目配置とかを見ると、そのウルティマオンラインのその家を作るのを思い出しまして、
うん、
あのゲームの家の自由度は半端なかったっすね。
ウルティマやってないんだよね。
なんか、1マス1、2D なんですけど、
うん、
一応1マス1マスに自分の好きなようにタイルとかを配置して、
うん、
家を作れるというシステムなんですよ。
タイルって、今のマス目？
マス目みたいなのに、例えばその床を配置したり壁を配置したりとか、
うんうんうんうん、
ほんまにその、
あれだね、RPG スクールみたいな感じになってんだね。
そう、まさにそれ。そんな感じでこう家を作ったりすることができるっていうね。 だったりしたんですけど、まあ、これその分の待ちバージョンみたいな感じですね。
うんうん。
まあ、なんだろう、迷路みたいな家を作ったりする人も出てくるんかな。
そうだね。出てこれるまで頑張ってみたいな。
そうそうそうそうそう。
いや本当に家の中で出れなくなったらどうなっちゃうんだろう。
いや出れるだろ。なんかその見る限りその赤枠赤線があるんで、
うん、
この間は配置できないとかそんな感じじゃないですかね。多分。
なるほど。
まあ私は船の再強化が非常に気になるところではございますが、はい、以上ワールドニューストピックスでございましたと。はい、まあディエルアメリカーノの情報ですね。今後出てくる。
なんでアメリカーノなんだろう。
ん？
なんでアメリカーノなの？
いやだからその拡張パック第4弾のフル全部がディエルアメリカーノ。
そっちのタイトルか。
はい、ディエルアメリカーノの、情報がですね、今後どんどん出てくることが、楽しみではございます。楽しみではあるんですが、うん、まあどの程度のものになるのかが、逆に心配であったりもしつつ。
うん、
まあそんな感じでですね、まあ、私にとっちゃもう船だけですね。船だけですね。はい。
船だけ。
別にその開拓地とかはあんま興味なかったりします。
あ、正直者め。
うん、正直者は
福来たるよ。
え？
正直者には福来たるだよ。
そうなの？
うん。
まあ。正直者は救われると言いますが、救われるのは足元だけですってよく言われますけどね。
ええ、
正直者は救われる足元をね、
うん、何が救われるって足元を？
足元が救われるんですよ。
は
ー、これ考えた人は上手いですね、本当に。はい、以上ワールドニューストピックスでございました。はい、というわけで、後半戦のお題のコーナーに突入する前に、
いません、
はい、
いません、
いない、
スカイプにいません、
終了。というわけで後半戦も二人で楽しんでいきましょう。
お
う、お題のコーナーでーす。はい、というわけで後半戦のお題のコーナーに突入していきたいと思います。
うん、
まあその前にですね、途中から聞いてる人のためにちょっとだけ自己紹介をしておきたいと思います。
昼の部
出てこい。はい、まず私、ノトスの自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。
僕はエウロスの包丁姫ことアリス・セラフィムです。
この二人で、今日の後半戦は、送っていきたいと思います。ちなみに、一応後半戦からはですね、いつもはしげのぶとかこの父、略してしげパパさんですね。しげパパさんに、来て3人体制でやることが多いんですが、
プラスユーザン先生がね。
ですね。まあ、ちなみにしげパパさんに関しましては、気まぐれ参加ですんで、いないときはいません。はい。いないときは全くいません。
いないときはいません。
いないときはいません。
いるときはいなかったりします。
いるときもいなかったりしますし、いないときにいたりもしますね。ですんで、まあ、ぜひぜひ、しげパパさんに、しげパパさんの声が聞きたいって方はですね、毎週聞いていただかないと、
うっかり聞き逃しますよ。
そうですね。3週間に1遍か2週間に1遍か、気が向いてる時は毎週来たりするけどね。1ヶ月ぐらい来ない時もありますからね。
そうだね、眠いって終わったり、
そうそうそうそう。
ちょっと俺今模擬やってるって言われたり、
そう。まあ、全くフリーダムですね。
うん、そっか。僕はまだまだフリーダムとしては甘いな。
甘いですね。シゲパパさんほどのフリーダムではないですね。
うん。
で、気合い入れて参加するときは何回変なネタ持ってきますからね、彼は。
そうだね。危ないネタが多いけどね。
危ないネタ多いですね。はい。というわけで、今日のお題、改めて、紹介したいと思います。今回のお題は2つございます。まず一つ目はその危ないつながりでですね、危ない動画でございます。 これはやばい、危ない、アウトだろって感じの動画を教えてください。ただしあくまで一般動画でお願いします。露骨なエロなど、エロとかグロなどですね、禁止です。タイトルと動画のアドレス、コメントなどを添えていただけると助かります。こちらの動画に関しましては、今週ですね、投稿を募ってですね、来週改めてですね、その中でどれが一番危険なのかっていうのをニコニコ動画じゃねえや、レイブンズナイト会議室でですね、
会議するんだね。
会議してですね、決めたいと思います。まあ、例として私ですね、二つほど、動画を上げてるんですよ。
うん、どれ？
二個ね。どちらもですね、ソフト危険です。
ソフト？
ソフト危険です。
何ソフトって？
はい、
ソフトだけ危険？
一、まあ、個目がですね、その、なんか最近ニコニコ動画で流行ってるエルシャダイネタなんですよ。
うん。
まあ、そのエルシャダイの、
これはもしかして。
ルシフェルさんがですね。
これはちょっとエッチやつじゃなかったかな。
ルシフェルさんがですね、ミクさんにですね、なんかする動画です。はい。まあ、若干エッチっぽいかもしれませんけど、まあソフトです。
ソフトか。
てかむしろ笑えます。
おう。
はい。で、2個目。こちらはですね、まあ、東宝を知ってる人と知っていない人がいるんですけど、
ま
あ、これはですね、なんか、結構、激しい曲、まあ、最終鬼畜フランドル・スカーレットっていう激しい曲があるんですが、
うん、
その曲のピアノ演奏の楽譜なんですよ。
うん。
で、楽譜が画面に出て、それをこう、自動演奏で演奏してるという、動画なんですけど、
はい。
その楽譜の音符配置が危険なんです。
うん。音符配置ですか。
はい。普通のね、楽譜で、その楽譜をMIDIのソフトが演奏してるだけという動画なんですけど、
うん。
最初の方は、こんなもん誰も弾けねえよって、意見から、
うん。
指足りねえよっていうような、その、話から、最後の方に弾くとなんだこれみたいな感じで、笑いが込み上げてきます。
おぉ。
はい。人間やめないと聞けない。人間やめないと、むしろ人間やめても弾けないかもしれませんね。この楽譜に関しましては。
なんと。
はい。まあまあまあまあ、曲も含めてですね、まあ曲よりも楽譜に見どころがございますので、ぜひぜひこれはちょっと危険な楽譜見てください。まあこのようにですね、動画を、教えていただければと思います。で、こちらが今日の本題、二つ目のお題でですね、意味不明でございます。まあメモ帳に殴り書きしてある謎の言葉だとか、自分で書いたはずなのには何のことか思い出せない。また突然出てきた意味不明な言葉、または謎の物体、謎のアイテム、謎の意味不明なファイル、動画、だ意味不明なファイルとかね、そういったものを、教えてください。アリスさん、
はい、
このお題を思いついたきっかけって何だったっけ？
僕に今日ネタがないから、
そうだね、確か。
ネタがないから、ちょっとなんかネタ不足あるって聞かれて、
はいはいはいはい、はい。
で、見たら、うん、生態調査って書いてあって、
生態調査、僕は、
生態調査って何のネタで思いついて書いたんだっけなって思って、うん、ダメだ、思い出せないってなって、よくほら電話とかの走り書きとかでもこれなんでこれ書いたのかなって思い出せないものを書こうってことになって、
あーそうだったよね、
うん、
まあねえ、謎の言葉ってありますよね、本当
謎すぎて、
まあ意味不明といえば、その私が一時期書いてた夢日記なんかも意味不明でしたね、
う
ん、
あれはね、僕はすごく気に入ったよ。
俺もその日記帳どっか行ったんですけどね。
え、もう？
いや、もうというかもう三日坊主ですよ。本当に。
そっか、寂しいの。
カオス夢日記ですね。もう字を書くのがめんどくさい。
だって明晰も見たかったんでしょ？
字を書くのがめんどくさくなっちゃいしまいまして、はい。
ほぼぼりだな。
まあね、その私の中でのその意味不明なのは、確かね、その学生時代、仕事終わった後に友達とゲームセンター行って、その帰り道にですね、冬の話ですわ。うん、寒い、だるい、眠い、ハモいって、こう、何の気なしに言ってですね。
うん、ハモい懐かしいの。
チンシーンと沈黙がついたのに、ハモいって何やねんって友達が突っ込んで、二人で爆笑した記憶がありますね。
ハモイがそれからあるんだよね。
なんでその時ハモイという言葉が出てきたのかがわからないです。
うん。
というわけで誰かハモイの意味考えてください。
ハモイって言うと、うん、まず最初にハモが思いつくでしょ？
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
ハモ、あの美味しそうなハモ。
ハモ。
でも骨がいっぱいあるからちょっと食べれなそうなハモが。
あー、ハモねぇ。
うん。
はい、まあでも、ハモイ、ハモイは意味わからんな。まあ、なんでしょうね。その、意味不明な言葉、年賀状。意味不明な年賀状。昔あった意味不明な年賀状が。
どんなの？
裏面、隅から隅っこまで全部真っ黒。意味不明ですね。
うん。闇夜のカラス？
いや、違う。
一休さんじゃないの？
一休さんでもないっすね。まあなんかね、そういったその意味不明ネタね、言ってみたいかなと思います。はい、というわけで早速、来ていることを読んでいきたいんですが、その前にアリスさんも、なんか意味不明なことってありますか？
僕の意味不明？うん。僕自身が結構意味不明なんで。
なるほどね。
なんでそれなるほどねが来るのかな。
なるほどね。
いや、ちょっとだけ自覚があるんだけど、うん、自分でもたまに、わ、なんでこんなことをってずっと思っちゃうことが、今ね、実を言うと一個あるのよ。
ほう。
あの、僕デビルメイクライ好きでしょ？
うん。
それでさ、あの、ダンテのお兄さんにバージルっていう人がいるんだけど、
ほう。
もうね、これ3日経つんだけど、うん、夢に出てくる同じ夢があるんだけど、
は
あ、高校の時も怖い夢が7日間続いたけど、今回はまだ3日目だけど変なのよ。
うん、
3日前に僕ピザ食べたの、近所の、
うん、
手作りピザを、
うん、
ツナとトマトとバージル、
うん、
バジルのピザを食べたの。
はあ、
それがね、うん、その時食べすぎて、うん、その夜に見た夢が、
うん、
ね、その、こう、ちょっとこう、なんだっけ、何センチぐらいだろう、18センチぐらいのピザの、
結構大きいですね。
スモールじゃない？ 15 センチ、18センチ、なんかちっちゃいピザの、上に、あの、トマトとツナはいいんだけど、
うん、
バージルが、うん、ね、ちっちゃい人形みたいなバージルが、あの、はあ、肘枕して寝転がってる。
おい、ちょっと待て。
それでね、
うん、
食えっていうの。
ちょっと待って、あの、まあ待ってね、冷静に考えよう。
え、
まあ、18センチのピザはちっちゃいわ。
うん。
で、まあ、あの、バジルピザは上がるわ。
うん。
要するに、そのバジルの代わりに、バージルっていう、その、人間が乗っかってるわけですね。
人間っていうか、ハンマーだけど、
うん、
ね、それが、あの、肘枕して寝そべってて、
うん、
食えって言うんだけど、それを見て、うん、バジルじゃなくて、バジルが乗ってることに対して、
うん、
僕がおかしくって、ふふって笑って起きるの。
はぁ、あ、
それも3日目なんだよ、また出てきたってよ。
意味不明だな、それ。
もうね、ふって、もう、安眠妨害だよ。
ちなみに、あの、バージルが何かわからない方はですね、Google 先生で、あの、バージルで、Google 先生で画像検索してみてください。
でもね、出てくるんだよ、もうね。もう3日なんだよ、これで。
その、バージルがピザの上に乗っかって食えって言ってるわけですね。
え、って言うと、笑いが込み上げて、ふって笑って起きちゃうんだよ。
ダメだな、それ。
ね、すごい意味不明だけど、うん、ちょっと図に書いてね、つぶやこうと思ってるの。
うん、いやー、これは結構、
うん。
うん、 そのネタは面白いですね。
面白いっていうか、ちょっとね、
男姫へ、
あまりにもその、バーチルイコールバーチルっていうのが、結構その、皆さんの中でやっぱり、こう、通用するネタだし、もうありふれたネタすぎるんだけど、どうもその、夢の中でそれが出てきて、ふって笑っちゃって起きるんだよ。
なるほどね。まあ、でもその、夢の内容というのはやっぱ意味不明なこと多いですからね。
うん。
最近見た夢、思い出せねえ。
覚えてるの？
思い出せねえな。はい、では、早速。
それは精神的に疲れている可能性がありますので、お薬の処方をおすすめします。
おー、同じ夢を見るっていうことは精神的に疲れてる可能性がある。だそうですね。ゆっくりさんはたまに的確に、賢かったりしますからね。
ちょっと質問です。
はい。
今、ノトスの方の画面を見たのですが。
はい。
あっと包丁姫へっていうのは何ですか？
いや、この、このことじゃないですか？
このこと？
うん。疲れている可能性がありますので、お薬の処方をしてくださいってことではないでしょうかね。
え、その上だよ？
うん、だから、
そうなのか。あ、なるほど。宛先なのか。
はい、後先ですね。はい、では、まず F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人間生きておりますと、理解に苦しむものや、よくわからない言葉というものがいっぱいあって、有名なものでは、ポートピア連続殺人事件のですね、地下迷路の落書きに、モンスターサプライズドユー、いや、今も深夜ラジオで放送やっている伊集院光る、深夜の
バカ力
コーナーだった的外れな落書きを比喩する大バカの壁がありますが、私が体験した意味のわからないものや言葉と言いますと、1個目は、最後の夢と言いながら、本作だけで14作品、スピンオフも含めれば大量に作品数のあるファイナルファンタジー、実は旧スクエアがこの作品売れなかったら会社を畳もうと考えて付けた名前らしいです。最後の夢ですね。
ファイナルか。
ファイナルと言いながら、どんだけ続いてんねんって話ですよね。
そうだよね。
はい。
長いファイナルだよね。
そうですね。
こう考えるとすごいな。
敵キャラなのになぜかスピンオフ作品では、共同戦線を張る配管工兄弟とクッパ一味。いや、敵が仲間になるって結構熱い展開じゃないですか。そうは思わない？
ジャンプ的な感じ？
そうそうそうそうそう。
むしろ昨日の敵は今日の友的な。
むしろそのクッパさんなんかね、いわゆるその配管工兄弟の相手のラスボスなわけじゃないですか。
うん。
ラスボスが仲間になるってすごくかっこよ、いいシチュエーションだと思いませんか？
そうだね。
例えばその何でしたっけ？ハドソンの桃太郎伝説あるじゃないですか。
うん。
あれのスーファミ版で、ファミコン版の桃太郎伝説のラスボスであったエンマ様が仲間になった時なんか。
うん。
すごく、こう、いいじゃないですか。
なんかすごい懐かしいんだけど。
あとはすごい懐かしい話で言えば、クロノトリガーで魔王さんが仲間になるとかね。
わー、もう覚えてないよ。
まあ、敵キャラが仲間になるっていうのは非常に熱いと思いますよ。
そうだね。
いい展開だと思いますね。はい、高級な色鉛筆の色の命名基準。肌色とか、ビリジアンとか、吐息の色とか。なんかね、700色の色鉛筆があったんでしたっけ、確か。
あー、あったねあれはでも、実際販売されてるのじゃなくて、
はい。
なんか図鑑みたいな感じなのかな。
あ、色鉛筆500でしたっけ、確か。
わかんないけど。なんかあったよね、すごく難しい説明が。
500色の、色鉛筆ですね。はい。
色鉛筆。
これはね、うん。結構、500色色鉛筆、なんか、 とにかく色がいっぱいあります。すごく、すごく色がいっぱいあります。500色図鑑なんか見ると、なんか、
あった。
意味不明な色がいっぱいあります。はい。
欲しいね。
意味不明な色。うん。西部のテキーラサンライズ。意味わかんねえ。はい。咲き乱れる山吹雪色とかね。
じゃあ、アリスの驚き桃の木三種の黄色はないの？
え？いや、何色系？
だから、驚き桃の木三種の木の色。
いや、わかんねえよ。
心で感じてよ。
お姫様と毒リンゴ色はありますけどね。
毒リンゴ？
お姫様と毒リンゴ色です。毒リンゴ色じゃないです。お姫様と毒リンゴ色です。一応この色好きな人、類まれない情熱、完璧主義、この色を好む人は強烈な情熱を秘めていますだそうですね。
うん、
はい、なんか、うん、意味不明ですね。俺緑系、エメラルドグリーン系の色が好きなんだけどな、うん、ファラオの時代のナイル川的な色ですね。どんな色だよ本当に。この色が好きな人は気まぐれ新しいものに挑戦。この色を好む人は魅力的な人物って感性豊かです。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、なんだそれ、俺そんな魅力ねえぞ。
え、
南国のオーロラ色。あーあー、
あれどこにページあったっけ、見つからないよ。
あ、見つからないですか、うん、500色鉛筆のページの500色色鉛筆とはの中に
500色で検索してみよう、はい、あった
で、500色色鉛筆の中に500色図鑑っていうのがあるんですよ。
そうだそうだ、懐かしいの。
これ確か面白いもので紹介したんですよね、新商品コーナーで、
うん、いいよね
ー。いやー本当に意味わからない、色がいっぱいありますね。はい、
500色あったら幸せだな、きっと。
ハレン彗星の色でん、色、ハレン彗星の伝説色。
伝説の色。もしも500色鉛筆がうちにあったら幸せかもしれない。幸せ。
はぁ、最低
か。え、わからないか。
いや、幸せウサギはわかりますよ。
おう、
だが何を突っ込めばいいのかがわからなかった。
オッケー。
はい、そして、非常用エレベーターの、地震や災害時には使用しないでください。
うんうん、
意味不明。それは意味不明だな。
そうだね、
まあ、普通のエレベーターが地震や災害時には使用しないでくださいならまあわかりますが、非常用エレベーターなのに地震や災害時に使用しないでくださいは確かに意味不明ですね。
うん、確かに。
そして、エスカレーターの一段開けてお乗りください。前を開けずに詰めてお乗りください。
うん、これ二つ書いてあったら困るね。
いやでもその一段開けて、
うん、
言うたら階段の段あるじゃないですか、
うん、
あの分の前寄りに乗ってくれって話じゃないですか。
うん、あーなるほど、なんか危険じゃない
かもしれませんね。
前の方が歯がこう沈むところじゃない？
ちょっと危ないですよね。
うん。
はい。で、本社が東京、生産地が茨城と表記されているさぬきうどん。意味不明ですね、確かに。まあでもさぬきうどんはね、地名を言ってますけど、さぬきうどんがある意味商品名なのかもしれませんね。
なるほど。
さぬき風うどん。さぬきうどん風うどん。
風。
ってところじゃないですか。はい、ではですね、そしてもう一つ、歴史の、新たな発見を期待すると言われながら、これはチョボ古墳での、箸墓古墳ですね。箸墓古墳の、 発掘を認めない宮内庁。確かにこれは矛盾してますよね。はい、そしておやきの分類。お菓子なのか主食なのかいまいちよくわからない。
おやき。
まあそういえば意味不明といえば、そのなんか、うん、関東の人にとっては、ご飯とお好み焼きとかを一緒に食べるのが意味不明らしいですね。
あー、焼きそばライスみたいなもの？
うん、そうそうそうそう。
炭水化物プラス炭水化物はおかしいよ、みたいな。
うん。いや、炭水化物と炭水化物は夢のコラボレーションですよ。
つまり、おかゆライス？
おかゆライス。いや、それは
これ。ほかほかのご飯に熱々のおかゆをかけて食べて。
幸せ。
幸せ。
なんか安い幸せだなぁ。
え
はい。そして、ホッシュマリモの歌。あれ意味不明です。ぶっちゃけ意味不明です。あれも意味不明です。
怖いよ。
何言ってるのかわからないのが怖いです。ほんま意味不明。
怖いよ。
というものがあります。はい、アリスさんへ。最近 NHK 教育テレビの E テレ2355という番組の後半がアイル村みたいになっていますので、興味があればご視聴されてみてはいかがですかってことですね。
なんと、ちょっと検索してみる。
はい。そして続きまして、なんか、ゲーム内でですね、こたつにアイスは最高の贅沢、かっこキリ。はい。こたつにアイスは最高ですね。
こたつにアイスは、
はい。
うん、こたつじゃないけど、ホットカーペットにアイスならさっきやってきた。
いいなぁ。
うん。
ちなみに、夏場の快適、夏場の贅沢は、クーラーをガンガンに効かした状態で、冬場の布団で寝る。これ良くないですか？
いやー、なるほど。
クーラーを。
でも僕寒いの嫌だから。
あー。
涼しいぐらいがいいな
ぁ。あー、なるほどね。はい、続きまして、よいどれ屋さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の意味不明なこと。部屋にゴミが溜まる速度が異常に速いです。意味がわかりません。僕も意味がわかりません。私も意味がわかりません。本当に意味がわかりません。なんなんでしょう、あれ。ゴミ箱を用意して、ゴミを捨ててるはずなのに部屋にゴミが溜まっていくんですよ。
うん。
またその分別をするとゴミに出せないものがあったりします。意味がわかりません、うん。ここのところ
悩むものあるよ。
意味がわからないほど寒いのですが、お体に気をつけて放送頑張ってください。それでは。そう、これ何なんでしょう。ゴミ捨ててるんですよ私でもゴミが増えるんですよ。
うん、確かにね、うん、そうかもしれない。ゴミをまとめると、
はい、
まとめた次の日にはもうすごいゴミがあったりする。
そう、なんなんでしょうね、あれ。
あれかな？
ん？
夜中に増えてるのかな？
増えるか！はい、では、イッサーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
全略、HR さんもアリス様失礼します。失礼いたし、ぜひ失礼してください。これ失礼しますって言われたらなんて返すのがベストなんでしょうね。
失礼じゃありませんよ。どんどん来てください。
ですね。意味不明なもの。どう考えても季節商品じゃないのに、2010年秋冬モデルなどを歌って販売するメーカーもののパソコン。あ、これ確かに意味不明ですよね。冬モデル。冬モデル。なんか冬モデルとかの場合、なんか雪化粧とかで飾ってるような雰囲気があるんですけど、実際普通のパソコンなんですよね。これ何なんでしょうね。テレビとか秋モデルとか冬モデルとか夏モデルとかって言わないじゃないですか。
うん。
でもパソコンの場合、夏モデルとかって言うじゃないですか。
うん。
あれ何なんでしょうね。
一年の中で、
はい、
こう、みんなが出す時期っていうのは多分暗黙の了解であって、 例えばガストの秋メニューとか、
はい、
冬メニューとかそんな感じ？
いや、秋メニューとか冬メニューとかって、うん、あの秋の食材を使ったり冬の食材を使ったメニューだったりするじゃないですか。
うーん、うん。
でもパソコンの秋モデルとか冬モデルとか、まあ、イッサーさんが補足としてですね、言葉足らずで補足します、うん、秋冬モデルのパソコンは夏や春に使っちゃあかんのかーっていうよね。
あー、でも販売時期だと思うよ。
まあ、販売
時期か製造時期？
うん、まあ、それはわかるんですよね。
うん。
でも何年何月モデルとかでいいじゃないですか。
じゃあさ、
はい。
秋冬モデルの時には、
おう。
パソコンの本体にボアをバトウとか。
はぁはぁは
ぁはぁ。夏の時には、ちょっとビキニつけてあげるとか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
おしゃれさん。
おしゃれさん。
どうよ。
いや、でもね、ぶっちゃけ私思うんですけど、この季節モデルっていうのを、その命名したら、それ以外っていうか、売れづらくなると思うんですよね、逆に。例えばさ、
うん、
まぁ、去年の話です。去年なんですけど、去年の年末とかに、2010年夏モデルとかっていうのが置いてあったら、ちょっと古く感じるやん。
あ、わかった。
お、
今までだったら、うん、例えば2005年モデルとか2006年モデルとか言ってたところを、
はいはいはい、
みんながこう競争してどんどん作るから、うん、じゃあ5年のどれぐらいに作られたのとか、
うん、
じゃあうちは5年だけど、もう夏に作ってるよとか、
いや、まあそれはまあわかるんですよね。
うん。
でもその、なんだろう、例えば冬場にさ、
うん、
まあちょっと安くても2010年夏モデルって置いてたら、
うん、
ああ夏に作られたのはちょっと古いなとか感じるじゃないですか。
うん。
でも2010年8月モデルとかって書かれてたら、
うん、
3ヶ月前のモデルなんやって思ったりするじゃないですか。
夏と8月は違うの？
まあこの辺に関しましては、多分なんか販売者側が考えてることがあるんでしょうね、おそらく。
うん、難しいね。
はい、では続きまして、ファンデル二半着長さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
意味不明な言葉や出来事っていっぱいあるけど、俺が個人的に思う理解に苦しむものは、すでに東京を越えて大宮まで列車は行ってるのに、京阪東北線、正式には東海道本線、東北本線、高崎線の集合体、すでに駅が消滅してなくなっているのに、路線名の片町線、はぁはぁはぁ、相次ぐ削減により1時間に2本しかなくなったのに、名前だけは明るい光。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、対戦車砲と歌いながら敵の戦車に全く歯が立たなかった日本陸軍の 37mm 対戦車砲。あ、これ確かに意味わかんないですね。
うん。
労働市場が活性化すると言いながら、現在のような労働者の重奴隷状態を作った地味。おぉ。100年は安心と歌いながら、2年で制度の欠陥の出た、公明党の、年金制度、全然安心できないですね。在日米軍、普天間基地の、あたり、読めん、
どこだ、
読めない、辺野古、辺で違うわ。
辺野古、辺野古
ですね。辺野古ですね。
辺野古？
はい、在日米軍普天間基地の辺野古への移設が決まっていたのに、前首相が案件をぐちゃぐちゃにした挙句逃亡し、野党に政治家みんなでこの問題土下座して謝ろうぜと己の責任を棚上げした民主党。意味わかんないですね。日本は神道国家なのに神の国ではないと言った挙句、与党になった、与党になったら伊勢神宮に参拝すると発言した共産&社民、旧社会党。これも意味不明ですね。はい、 いや、その、普天間基地問題に関しましては、一応知ってたんですが、
うん。
どこへの移設が決まってたんかっていう、その、地名までは覚えてませんでした。で、この漢字が出た時に読めなかった。ただ、そんだけの話です。なるほど。はい。せっかく決まりそうなやつがぐちゃぐちゃになったっていうのは、その辺の話は、まあ、酒の席でですね、某7がつく指令の方と結構ね、喋ってましたね。はい。では、続きまして、自国の憲法の、草案や三角点測量の基準点まで忘却し、文化や科学の基礎が全くない挑戦。ほうほうほうほうほう。ドルは過去の遺物だけど自国の通貨は弱いと無責任な発言をし金融市場を混乱させているシナ。はあ、はあははあ、は。クジラやイルカは賢いから殺すなと言いつつ脳細胞が人間より多い、2兆個もある、タコを悪魔と言って、殺戮している欧米。うん、確かに意味不明ですよね。ミニスカート&見せ下着履いておいて、見たらスケベ扱いするクズ野郎。はぁ。これはね、
うん、
ただいけなんですよ。
え？
ただいけ。
何ただいけって。
ただしイケメンに限るという言葉がございまして。
わぁ。つまり、
はい。
いい男に見せるためにこういう格好してるんだぞっていうやつ
か、でしょうね。
うわ、怖いな。
イケメンでしたら、別に見られても、もっと見て、になるんですよ。
うわ、それもやだね。
ただし、イケメンに限るってやつですね。
なるほど。
イチャついてるのを見ていたら、何見てんだ、こらーっていうクズカップル。あ、これはムカつきますね、普通に。見られるのを怒るんだったら見えないとこでやれよという話ですよね。
なるほど。
はい。はい、児童ポルノを、反対しておきながら自分の娘にはジュニアアイドルデビューしてほしいと願うクズ野郎。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。外国人専門店と歌いながらその実朝鮮人や、シナ人ばかりでじっとも外国という多国籍になってないその手のお店。ほうほうほうほう。ロリコン絶滅を歌っているが、実は、シュベナイルソフトポルノは充実しているヨーロッパ。というのが思いつくものです。しゃあ、まあ、確かにこのあたりは意味不明ですよね。結構ね、難しい問題も多かったりはしますが、まあ、意味不明というより矛盾ですね。うまく、矛盾点をまとめて、ると思います。はい、ビッテンダさんからいただきました。ちょっと発言、
また悩んでる。
ちょっと発音を変えてみました。
変えてみたね、今。
ビッテンダさんにいただきました。皆さん、こんばんはーす。
こんばんは。
はい、危ない動画とは、こんなのはいかんが、東方ニコドン祭り、東方サッカープラスジャンプロジェクト詰め合わせ。はい、これは知ってます。確かに完全にサッカーとしてアウトです。はい。
そうなんだ。
キーパーとか観客とか地球が危ないです。
そうなのか。
はい。
後で見てみよう。
ね、サッカー、見たらもうサッカーしろよと突っ込みたくなることを受け合いでございます。はい、PS。最近後悔をしながらレイブンズのバックナンバーを聞き始めました。第5回の放送を聞きながら長崎に着いたらゲストで登場しているナノブンギ司令ご本人の姿が、思わず声をかけフレ登録させていただきました。こんな出会いってあるものですね。
お
ー、はい、過去放送を聞こうと思ってる方、HTTP とか、まあ、このレイブンズナイトのこれ毎回過去放送なんですけど RM3 桁、この数字がですね、実は、放送の回数になってるんですが、
うん、
この数字を0、3つにすると、第0回放送が聞けるんですよ。
なんだって。
はい。
0回か。
第0回放送あるんですよね。
それはなんか、今、耳寄り情報だね。
はい。これね、結構ね、その3桁が放送の回数になってるんですが、 謎の番号もあったりするんですよ。
うん。
RN089BT とか。
うん。
確か105もどっかにあるんですよね。
10もあったね。
はい。あと RNR001 とかね。
うん。
はい、このあたり結構ね、謎の、うん。あと RN0005。これも謎の放送ですね。このように、ちょくちょく、不思議なね、番号もありますが。0回、そう、RN000。0回放送あるんですよ。
一体何が入ってるんだい？
さあ、秘密です。はい、では、続きまして、マキナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんはーす。どうもこんばんはです。
こんばんは。
動画は泣きすぎて私の顔面がやばくなるくらいしか思いつかないので、意味不明なものだけ書き込みさせていただきます。お、ちょっと待って、この泣きすぎて顔面がやばくなる動画、これは見てみたいですね。逆に。私はまさしく今、初カリブから本拠地に戻っているところなんですが、とても不思議なことが起こりました。
おや。
まず、昨日、カリブに向かっているはずが、北アメリカと思われる大陸に行き着き、仕方がなく南下した。そして、今日、リスボンにまっすぐ向かっているつもりが、なぜかカーボベルデについてしまったのです。不思議、意味不明。という感じですいません。要するに私が方向音痴すぎだ、方向音痴すぎだっただけなんですが、では今日も最後まで頑張ってください。大丈夫です。私なんか、リオデジャネイロから出港して、アフリカの方に向かうつもりが、なぜか南に、ものすごい勢いで南に突っ走ってました。
ああ、いや、僕さ、
はい。
これを見てちょっと思い出したんだけど、
うん。
僕は今ちょっと、ベスペリアにハマってて、
はい。
ステイルズ・オブ・ベスペリアね。
うん。
で、大航海時代でもユーリ・ローベを作ったの。
はい。
それで育てて始めてるんだけど、
うん、
昨日ね、
うん、
学校のクエストで、
はい、
カレーに行こうと思ったの。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、カレーってロンドンから出発すると、
うん、
アントワープの左側にこうね、陸を見ながら、ポコンってへこむが、ところがあるのね。
そうですね。
へこんだとこに入るとカレーなんだけど、うん、なぜかカレーに着かなくて、
はぁ、
あれ、ここどこ？ここどこ？って思って、
うん、
どうしよう、カレーが見っからないってすっごい迷子になって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。で、カレーの、ちょっとだけ左下に変なくぼみがあるのね。
うん。
そこに入り込んで、脱走して、
はい、
抜け出せなくって、
はぁ、
あ。すごい一人でカレーが見つからなくて、
はい。
なんで僕のここの地図だけカレーなくなっちゃったのかなって思って、
うん、実際はどこに行ってたんですか？
いや、カレーのだから左下にポコってね、くぼみがあるの。
ああ、まあありますね。
そこに入るとカレーも見えないし、
はい、
かといって自分のいるところもわかんないの。
え、そのプリマスの南あたりのくぼみですか？そこじゃなくて。
違う、カレーがあるでしょ。
あー、カレーのすぐ左下の。
すぐ左下なの。
あ、ここ、そこのくぼみの中に突き刺さってあるわけですね。
そうなの。
はぁ。
もうね、自分でも器用なとこ入ったなって思ったんだけど。
はい。
ここからだとカレーが見えなくて。
はいはいはい。
どうしよう。まだ入ったことないカレーが見えないよって思って。
はい。
どうしよう、カレー、僕の地図だけカレーの街がないって思って。
あー。そういえばね、初心者の頃とか、まあ、プルツーさんも言ってるんですけど、陸沿いに行けないマディラとか行くの怖かったなーっていうことでですね、陸沿い、二度と陸見れない気がして。まあ、これは私もそのカリブ行く時なんかも最初は怖かったですね。で、昔ってね、羅針盤のマップあるじゃないですか、右下。
うん。
あれが映る範囲が今よりだいぶ狭かったんですよ。測量の範囲もものすごく狭かったんですよね。
うんうん。
で、そこね、行こうとすると、やっぱ、 通り過ぎてしまうと、うん、果てしなく大西洋の方を突っ走って行ってしまうじゃないですか。
うん。
あ、怖いんですよ、あれがまたね。まあ、そんな感じで、アリスさんもその方向音痴は直しつつ頑張ってください。
うん。
はい、プルツーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
色鉛筆のですね、肌色は、日本的、平均的日本人の肌の基準、色基準なので、人種差別だと言われないようにだそうですね。おそらく平等や権利の意味をか、拡大解釈するクレーマー体質のバカを避けるために無難な表現にした結果、本来の用途や意味がわからなくなってしまった例だと思います。さて皆さんこんばんは。早速一つ目のお題、危ない動画ですが、ネットラジの性質上音だけ理解できるネタがいいと思いまして、一つ目は、まあ、音だけで理解できる動画、考えていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。非常に助かります。
が、しかし、動画の紹介は今日はやりません。
あ、そっか。
はい、最初にご案内した通りですね、ラジオの性質上、まあ、ラジオを聞きながら動画見たりとか、まあ、載ってる動画自体を、まあ、聞いてる方が見るのは、難しいと思いますので、あくまで今日は紹介だけしていただいてですね、来週までの間に、その動画を見ていただいた上で、順位を決めるというね、形にしたいと思います。タイトルとしては、僕はロリコンのマッド、これ知ってます。この僕はロリコンっていう歌があるんですが、
どの動画出しても HR さんは知ってそうだね。
これはね、むちゃくちゃ昔にフラッシュかなんかでね、音楽があったんですよ。まあものすごい昔ですね。いつだったかな、これいつだったかな、ものすごく昔なのよね、確か。
うん。
忘れた。
うん、そんなに古いんだ。うん、
めちゃめちゃ古いですね。はい、2個目の動画は画面を見た方が楽しめるので、ぜひ後で見てください。タイトルとしては、怪しい伝説、奴らの爆破特集ということで、CS ディスカバリーチャンネルで放送中の怪しい伝、原爆での爆破シーンをまとめた動画です。この番組は噂や都市伝説を科学的に検証する番組ですが、きちんと検証する一方、お話が脱線して、爆破等過激な手段で伝説の再現や解決を図ろうとします。伝説の真偽のと同じくらいファンからの期待を集めているのが爆破です。ここから 2番目のお題。意味不明といえば、東京都の漫画規制条例ですね。漫画でのそういう表現がダメなら、レイプ風の AV や、テレビの殺人を描いた2時間ドラムを規制しろ、と。俺は地方在住で、地元が田舎なことを誇りに思っていて、都民じゃないことを悔しいとは思わない、思わないと思っていたのですが、今回初めて自分が都民じゃないことを悔しいと思いましたよ。はぁ、あ、はぁはぁ。俺は表現として規制するべきはマジの犯罪を表現として使用し金を儲けているもの、いわゆる本来の意味での児童ポルノなどだけですね。表現として犯罪を書いているものをはじめあらゆる表現を規制するのは反対です。はい、このそのまあ条例の意味不明さはね、なんか芸術だから政府とかっていうのが本当に意味不明ですね。
そうなんだよね。
そう、そういうなんか某火の鳥という漫画なんかは、なんか、レイプとか強姦とか話の中出てるけど、これアウトなの？芸術だからセーフです。意味不明ですよね。
本当だよね。
その、表現の規制の曖昧さがね、意味不明なのでね、やっぱり、この辺は、断固としたその基準点をね、
うん。
設けていただく方がいいかもしれませんけどね。
うん。
はい、では続きまして、タウロスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
危ない動画、こんなのはいかがでしょうか。アーマードコアのマットで、プリウスの車両、近接通報装置をアーマードコアにしてみた。プリウスの過去略シリーズは結構いろいろあるみたいですね。 あとは、尻を貸そう。言葉は不要です。っていうのと、あと、アーマードコアの、これ読み方忘れたな。
え？
スムーチですね。スムーチ動画ですね。
スムーチ。
あれはね、結構そのいろんな窓が流行りましたけどね。はい、ヒットマンがかなりやばいっていうことなんで、この3つも、後で見たいと思います。はい、続きまして、石崎さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオということで、ことも考慮に入れましても、音だけでも危なさがわかるような動画を選んでみましたということで、先ほども説明させていただいた通り、過去略。
うん。
はい、一個はですね、裸執事を歌ってみた、かっこ、イサジさん。まあ、イサジさんはね、結構、有名な歌い手ですね。はい。裸執事という BL ゲームがいつの日か出るようで、その主題歌なんですが、この方が歌うのはいろんな意味で、あー、ぶんだーですね。
裸執事知ってるよ。
はい。
裸執事って言うんだよ。
なんか、アリスさんが歌うと可愛いよね。
じゃあ。
はい、すごい歌見つけた。ですね、オリオン座の下でそんなことをしたら投資するかも。ちなみに曲名は新町というのですが、それを知っている人が何人いるのやら。おー、うん、これも危なさそうですね。はい、では、続きまして、12番、七志さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メソ。
え、メソ？
メソ。謎ですね。意味不明ですね。
これは、
はい。
HR さんですか？
ギクリン長！バレた？
うん。今、なんだろうって思って、
うん。
怪しいので検索してきました。
ほう。
そしたら、一人引っかかったのです。
ほう。何が引っかかったの？
え？今日の212回が。
はい。
212回のこの一番上の書き込みが、
うん、
ID が同じなんです。
ID 調べるなよ。それは反則だぜ。
あ、そうなの？
それは反則ですよ。
検索したって、だってさ、
うん、
世の中掲示板にどんな足さんが来るかわからないしさ、
うん、
それでなんとなく検索した。
こらこらこらこらこら。一応この掲示板匿名を歌ってるわけですからね。
で、うん、
七志さんは七志さんなんですよ。
了解しました。
メソです、
うん、なんでどうしたの？
え、いや、
七志さんどうしたの？
いや、だからね、謎といえばメソじゃないですか。
わかんないよ。
え、マジで？
なんだろう、なんで謎がメソなの？
え、すごいよ、マサルさんは知らないですか？
知ってるよ、ちょっとだけ
ですよね。
うん、
うん、メソ
です。マサルさんネタ？
はい、マサルさんネタ。
うん、
はい、メソです。
わかんなかった。
はい、ジンオツというツッコミいただきました。ありがとうございます。
あん、ごめんよ。
畜生！
だって、
ID 変えて書き込めばよかったですね。
僕は怪しいものは調べる主義だもん。
さようでございますか。
うん。
はい、丸堂さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご無沙汰しております。ありがとうございます。
お久しぶりでございます。
つか、アリスさんのキャラが変わったような変わってないような、少しレベルアップしました。
アリスはネオアリスになったんだよ。
で、ツッコミを終えました。
ちょっとね。
特技、微妙なツッコミですね。
やったー。でも、何それ、もしかして称号をくれたの？
え？
微妙なツッコミっていう称号をくれたの？
微妙なツッコミマスター、アリス・セラハミムさんです。どうぞ
ー。はーい、微妙なツッコミです。え？
え、それ、ごめん。その、微妙なツッコミですって自分で言うのはただのボケないような気がするんだけどな。
え、おかしいな。え、違うの？違うよ。だって、これは称号だもん。微妙なツッコミのアリス・セラフィムですって名乗るのがベストでしょ？
なるほど。微妙なツッコミマスターにしとこうぜ。
ところで、
はい。
どういうところでツッコミできてるのかな？
知らねえよ。
なんで？
微妙。
僕はそれが分かんないと勉強にならないじゃないですか。
だから微妙なツッコミマスターなんですよ。う
ん。なんかすごく微妙だな、それは。
だね。まあ、アリスさんのキャラはあんまり変わってないような気はしますが、変わったような気もしますね。 結構その毒舌っぷりというか、なんでしょう、
開き直りっぷりが出てきた。
いや、というかそのたまにノリ悪いよねっていうことが、そのお兄ちゃんって言ってと言った時にね、こうサクッとかってやられるんで、うん、せめて一回言ってからサクッとしてほしいなとかって思ってたりしてますね。
え、だってアリスはそういうキャラじゃないもん。
残念だ
アリスはそんな変なサービスしないもん。
ちょっとぐらいしてくれたっていいじゃない。
おー、じゃあちょっとだけは一回はやってあげてもいいよ。
ほらリスナーさんに対するサービス、リスナーさんによ
かろう。
こういうラジオではコミ言っておくのがいいんですよ。
よかろう。
はーい。
すごく上から目線でよかろう。
おう。まあ、でもね、なんか
ちょっと今アリスの中で微妙なツッコミができてるというところですごく浮かれポンチになってるんだけど。
ちなみにですね、なんかゲーム内の中で、それはリスナーさんに聞かせるという、体で話してるけど、
うん、
HR さんの願望だと、突っ込みいただいてますが、Exactly!
え？
え？ HR さんの願望だ。
Victory?
Exactly!
Exactly?
その通り！
おお。
すいません、俺の願望です。
なんだって、じゃあダメだな。
残念だ。はい、じゃあ次行ってみたいと思います。おーっと、アリさんのキャラが変わったところで随分と話が膨らんでしまいましたんで、
うん、あ、時間が
ですね、危ない動画としては、普通にプロレスラー、男色 D の先生の試合は危ないと思います。
男色 D の先生、
はい。でも普通にドン引きされるとあれなんで、ヨシヒコの試合も貼っときます。
よくわからないけど。
よくわからないですね。まあ、これは動画ちょっと見ておくか。
その持って行き方だけがつぶり。
意味わかんないですね。意味不明としては、俺の最近のスケジュールが意味不明。残業もう嫌だ
ー。もう体壊さずに頑張ってくださいというか、どこかで息抜きしてください。
ですねー。
うん。
昼寝するといいよ。
昼寝？
昼寝するといいよ。
なるほど。
お昼休みの時に10分だけ寝るだけでもだいぶ体力回復できますよ。
いいね。
ちなみに私はレイヴンズナイトを始める前にお昼寝してますよ。
僕もだよ。
うん。
寝起きでアイス食べたよ。
寝起きでアリスがアイスを食べました。
寝起きでアリスがアイスを食べたよ。
アリスがアリスを食べた？いや。
あれ？
え？
いや。
え？
呼ばないと。
ああ、はい。はーい、では続きまして、地点シェルミムさんからいただきました。おっと、ちょっと待って、めっちゃ増えてるやん、これ。
わお。
本
当だ。
皆さん訓練されすぎですよ、これ。はい、地点シェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、どうもこんばんは、
こんばんは。
今思いついた意味不明なことと言いますと、小児用、風邪シロップの注意が、服用後は車などの運転操作をしないでください。これ意味不明ですね。
あ、でも、僕、小児用の薬をよく飲むので。
はい。
うん、なんか、大人はきっと飲む人いるのかも。
かもしれませんね。
うん。
おもちゃの注意書き、対象年齢3歳以上。小さなお子様の手の届かないところに保管してください。おい！はい、NHK の偉いさんの発言。NHK 放送を視聴していようといまいと受信できる設備を持っている人はすべて、聴取料納入の義務がある。あるフレは地デジチューナーを買って地デジ化したところ、なかなかチャンネルを拾わず、どういうわけか NHK を拾わなくなってしまった。フレはなんて素晴らしいと言ってましたが、無駄のようです。ほうほうほうほうほう。ADSL は廃止が決定しているから光にしましょうと勧誘してくる NPP のアホ、新規募集を停止してから話を聞こうかって話ですね。ちなみに ISDN に関しましても未だに新規募集してるみたいですね。あとはジャストシステムのウェブショップの、新入荷を SSD のところメガバイトとギガバイトを間違えてるような、気がするだけかな。はい、 これね、うん。
実は法律に。
そう、携帯のその、ワンセグなんかも実は対象になるみたいなんですよね。はい。その NHK の受信料に関しましては、
うん。
なんか、義務があるみたいですね。まあ、でも実際どうなんですか？私の部屋、受信できる設備持ってないんですけど。
おう。じゃあ、あれか、集金の人来ないんだ。
いや、かな、
うん、
はい、では、続きまして、ウィストン伯爵、リリアンジェニーナさんからいただきました。
電波を受信できるものを所持しているものか受信料支払いが見れます。
はい、シャーということで、エロサバでいつものファンネルのお仲間と思われている LA です。ファンネルズの応援歌毎日歌ってます。なんだそれ？
え？
また、アリスさんにも生で歌っていただけると嬉しいですね。動画と言われればいろいろあるんですよ。2個、これとこれとか。面白そうなのは適当にここで検索してね、危険なものから痛いものまでいろいろあるんよ。だそうですね。ありがとうございます。さて、本日は悲しい話を一つしたいと思います。風の便りによりますと、リアルフレが、行方不明となっているそうです。年明け早々、海に行って以来帰ってきてないそうです。状況から転落したと海上保安庁では見ているようです。数年前にも行方不明になった、場所の近くで台風通過の高波を見に行った人が波に飲まれて、海保自衛隊の消防のレスキュー、警官消防隊、警官航空隊と、防災ヘリが総出動するという大規模な、捜索にもかかわらず、その体は未だに上がってこないのです。海流の関係から浮いてこないのです。昔、某警察の、警部補から伺った話によると、夏場の水の実行処理は大変なのだそうです。理由はお察しください。はい、この船は、家庭裁判所に失踪宣告を出され、戸籍を消されるのでしょう。海は時として人に牙を剥くのです。大自然を前にして人類は愚かにも、その全ての上に君臨していると思い込み、自然界を科学というもので支配できると考えているのです。しかし、それは単なる思い上がりで、自然の猛威の前にはなすすべがないのです。今日のこの瞬間もこの船は、冷たく暗い海の底にいます。せめて家族の共に肉体だけでも帰れることを皆さん後悔をしながら一瞬だけで結構です。祈ってください。いやまあもう俺はむしろ、普通に帰ってくることを祈ってますけどね。
うん。うん。
まあまあまあ、とりあえずひょっこり帰ってくることを期待しておきましょう。
うん。
はい、では、以上かな？
もう一個
来てます。もう一個来てますね。はい、ありがとうございます。歌う船さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
札幌で散々映画三昧してきました。意味不明な、言葉として。アメリアはそこそこ良かったよ。トロンは途中寝たよ。飲みながらだったんで。あ、電車が出る。意味不明ですね。いや、その、上の二つはまあわかるんですよ。なんとなくその、映画のタイトルだっていうことはね。
うん。
その最後の、あ、電車が出る。これが意味不明です。俺の中では。どこにいるんだよと。
どこかにいながら書き込んでるということか。
かもしれませんね。はーい、以上、数々の投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではエンディングです。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ドドヨン
のようにお送りしました。レイヴンズナイト212回。今日は楽しんでいただけたでしょうか。来週ですね、この動画をですね、チラチラと見 見ていただいてですね、またはその、まあ、まとめ的なものを作ってですね、皆さんにも見ていただいて、来週決戦投票をしたいと思います。
あのさ。
はい、なんでしょう。
これからも終わった後にちょっとだけこの動画見つけたよって載せるのはあり？
ありですね。はい。
はい。
この後にもですね、こんな動画あるよっていうそのスレッド、書き込みバンバンしていただいて、このお題ですね、このお題じゃない、このスレッド、212回放送のスレッドに書き込みしてください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、まあ、今日の放送はこのあたりで終了とさせていただきたいと思います。
うん。
なんかね、最近ほんと寒いんですよ。
寒いね。
私も今日暖房を入れた上で、なおかつそのね、いつもの短パン T シャツだけじゃなくて上に上着を着た状態でラジオを送ってる感じです。
お、僕は、ポカポカだよ。
羨ましいな。
ポカポカだよ。
風邪だけは引かないようにね、皆さん気をつけてください。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさん、いつもの宣伝コールお願いします。
はい、この番組はアムステルダム一番召喚、大人の紹介とシビリア20番召喚、山ゆり会、ロンドン道具屋コペチコの店、ボートデビュー、ロンドン11番召喚、ハンザ同盟、シビリアの紹介、帰りの海のクジラ、リズモの紹介、ピーソールワールド、多感召喚、草姫、SOD、ビリアの大公開したリスボン4番召喚、エンドレスボヤージ、ファンネルズ、エウロスのロンドン、噴水前、ノトスセビリア、アニマル大戦団改善と腹筋企画の提供でお送りしました。
はい、来週はですね、1月26日水曜日、1月26日の水曜日、いつもの時間でお送りしたいと思います。はい、というわけで、また来週。See you next time!
おやすみなさい。